皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。皆さん元気ですか？元気、元気パワー、お祈りパワー、祈りでパワーです。今日のテーマの通り、お祈りをしてパワーをアップしましょう。アッセンブリー教会のテーマとにもなっております。最近気象が悪いですね。天気、突然の雨が降ったり、先週は東京の方に出張に行きました時に大変な雨が降って浸水したりだとか、洪水があったり、また地震が起こったり、熊本も大変ですよね。最近といえば外国ネパールでも氷が来て流れが起こったり浸水が起こったり、いろいろなことが起こってます。大変ですね。いろんな情勢が起こっております。でも私たちは神様を信じてるものとして、私たちはいつも守っていただいていることを感謝しながら、ながらも地球の中でいろいろな状況を見ながら不安が押し寄せてくる。自分の信仰が大丈夫なのだろうか、不安だなという時もあると思います。でもその中であっても、聖書、神様の言葉によって励まされ、力を得、不安が解決する方法をお祈りする、また神様に対して祈る時に、祈りだけではなく神様を信じること、信仰、神様を信じる信仰をより増してパワーアップできるようにすること、今日聖書から学びたいと思います。まずお祈りをいたします。あれ、天の神様、今朝一人一人の場所において、神様の言葉を聞くために礼拝集うことができました。最初から最後まで神様と一緒にいて、あなたの御言葉を聞くときに、私たちが 今まで持っている不安や解決できるように取り除いていくことができるように、励まし、力をお与えください。私たちは主と一緒にいること考えております。頭では分かっております。一人一人の心を開き、神様の御言葉によって慰め、励ましを得ることができる、パワーアップできるようにお導きください。世界の中ではいろんな状況があります。災害が起こったり、洪水が起こったり、地震が起こったりありますけれども、私たちが恐れなく御言葉に従い、信仰を増す力をお与えください。御言葉を通して私たちの信仰を強められ、成長できますように、聖霊とともにお導きください。お願いいたします。イエス様の御名においてお祈りします。アーメン。今日のメッセージを始める前に、一つ手話を皆さんも一緒に手話をしていただきたいと思います。アーメン、アーメン、ラーメンではないですよ、アーメン。アーメン、手話はアーメン、このようにします。アーメン、その通りです、とその通りですという意味でもあります。このアーメン、一つアーメン、二つ、三つアーメン、四つアーメン、五つ強くなります。アーメン、アーメン、一つでする、二つでする、そうそうそう、五つでするときはもっともっと強くなります。一緒にやりましょうね。アーメン、五本でやりましょう。本当にその通りです。 丁寧な手話はアーメンというふうにする人もいます。そうそうそうそう、その通りその通り、本当にそうだねっていう時に使う手話ですね。知っといてください。まず祈りのパワーアップというところ、マタイ、マタイ、このようにします。マタイ、税金を取る税人でしたね。マタイ、マタイ、税払い払え、税金を払い払え、このマタイ、このようにします。そのままそのままの名前ですね、まあ、パウロ、パウロはパウロ、このようにします。手話って名前があります。今日はマタイから学んでいきたいと思います。聖書の箇所17章14節から21節まで。手話礼拝ではいつも手話で聖書を読んでいきます。聞こえない人にとっては手話が言語なんですね。皆さんと一緒に手話を見て見ながらやっていきましょう。忘れてました。あ、出ました。一同が群衆のところへ行くと、ある人がイエスに近寄りひざまずいて言った。主よ、息子を憐れんでください。転換でひどく苦しんでいます。たびたび火の中や水の中に倒れるのです。お弟子たちのところに連れてきましたが、治すことができませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに私のところに連れてきなさい。そしてイエスがお叱りになると悪霊は出ていき、その時子供は癒された。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。今日読んだ聖書の箇所から私たちは学べること何かなと思いますね。信仰が薄い、薄い、ペラペラというのと同じです。信仰が薄い言葉をいただきました。私たちはいつもの生活で何もない時、イエス様を信じる信仰が当たり前、普通気づかない生活をしています。何もない、でも何か不安があった時、目の前に迫った時、どうしようどうしよう、今までの信仰はどっかに行ったんだろうかと思う時があると思います。そこを読みました。お父さんが 息子が転換になって倒れて苦しんでいる時の様子が書かれていましたね。その前に実はマタイ17章の初めのところ、イエス様がお弟子3人を連れて山の上に上がっていきました。その3人が誰かと言いますと、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人の弟子、一番近いイエス様に一番近い弟子と一緒に山に登りました。その時イエス様はガラッと変わりました。姿がガワッと変わりました。その時イエス様は、ああ、モーセ、エリア、二人が話しているイエス様と話しているところが見れたのです。アングリ、びっくりしました。わあ。ペトロはイエス様のために幕屋を作り、突然にそれを見上げて、それは消えた、そういう箇所がありました。イエス様が光り輝いた後、山を下った時に、その山のふもとでは残されたお弟子さんたちがいたんです。息子は病気になって、悪霊が取り付き、転換になって苦しんでいる、その様子でした。弟子たちはお祈りして、弟子からお祈りしてもらいましたけれども、火の中や水の中で倒れ込み、転換で苦しんでいた、そのような状況でした。お父さんは何としてでも何か方法がないかと、なすすべがなく助けを求めました。弟子たちに一生懸命祈っていただきました。だけれどもなかなか治ることが難しかった。その時イエス様が帰ってこられました。先生、どうか助けてください。イエス様は、いつまでも、いつまでも一緒にやらなきゃいけないのか、この子たちの世話をしなくてはいけないのか。イエス様は息子に対して祈り、悪霊を取り出しました。その時弟子たちは、どうして私たちはできなかったのかという流れです。先生から言われたのは、なんでできなかったのか、信仰が薄いからだと言われました。そのような箇所が他にもあります。例えば湖の上で風が吹き、雨が、嵐があった時に船がぐらぐらに揺れ、沈みそうになりました。イエス様は船の中で寝ていらっしゃったんですね。大変だ大変だ、どうしよう、イエス様起きてください、溺れてもいいんですか、起きてください起きてください。イエス様、天よ、天に一言、沈まれとおっしゃいました。信仰が薄いからだと言われた。また別の箇所では、嵐であって船がぐらぐらに動いた時に、船の中には誰もいなかった、イエス様は誰でもいれなかった、弟子だけが船を漕いでいたんですね。なかなか向こう岸にたどり着くことができない棒でした。イエス様は水の上を歩いてこられた。 イエス様、ペテロが船から水の上に出ようとした時に、あ、イエス様、その時、あ、風が吹き、雨が吹き、ああどうしようとなった時に沈みかけたんですね。わあと周りを見てしまって沈みかけました。信仰が薄いからだとその時もイエス様はおっしゃいました。いろいろな箇所でそのようなことを書いてあります。実際に物語の中に出てきます。流れの中で出てきます。いつもイエス様はイエス様と共にいたからそのこともできないのか、考えとは違う弟子、弟子であること、私たちも一緒だと思います。何にも問題がなく生活している間はイエス様を信じている、だからできるできると思っていても、目の前の冷蔵庫の中に何にも入ってなかったら、はぁとなりましょう。食べるものがない、飢え死にしちゃうって思いますよね。例えば身内、奥さんや息子さん、子供たち、誰かが亡くなった時ショックを受けますよね。また自分が健康、何でもできるできると150まで元気に出ると思っても、明日がんと宣告されたらショックかもしれませんよね。いろいろなことが目の前に起こった時、できると思ったことができない、できると思っていたことができなかった時、目の前にそのようなことが立ちはだかった時、自分の信仰がどっか行った、目の前に立ちはだかった時、壁が出てきた時、うわーっと不安になります。弟子たちも同じでした。聖書は私たち昔の話ではないんです。私たちに教えてくださいます。今パソコン、インターネットの時代です。 IT の時代ですね。 AI の時代です。何でも教えてくれます。でもインターネットは注意が必要です。いいところもあれば悪いところもあります。でも聖書は私たちの人生に強く固く教えを、糧を、教えの糧をいただくことができます。いただいております。いいところいっぱいあります。悪いところは、あ、自分も弱い、同じだと知ること、だからとっても役に立つことはたくさんあります。そのことが書いてあります。私たちの人生とって全て神様は知っておられてます。信仰は薄い意味は、私たちの教えてくださっていることは何か、いつもイエス様は一緒にいていることを信じていてほしい。イエス様が共にいて守ってくださっていること、それを忘れない、見失わない。不安が押し寄せたときにイエス様を見上げて、よそ見をせず、周りの影響で惑わされた時に自分がどうすればいいのか見失わてしまう。世界で何か起きたって、そういう時は立ち止まって神様を見上げ、イエス様がこれまでしてこられたこと、やってこられたことを 自分は一人ではない、だけれどもイエス様と一緒にいてくださって信仰を積み重ねていくことが必要となります。そのために何が必要か、経験です。経験が必要になります。いろいろなことも経験です。今までの苦しさ、そういうことがなかったらどうしたらいいか分かりませんよね。その苦しさを乗り越えて、神様の憐れみ、慰め、それを経験を積み重ねていく、強くなることができます。信仰、信仰の意味はイエス様を信じて終わりではありません。信じるとき、それを積み重ねる成長が必要です。そのために強くなるために、強くなるためには経験が必要です。だから使わないと成長できません。信仰を用いて成長するイエス様になっていきたいと思います。弟子たちはイエス様にはできて、私たちにはできなかった。いつも3年半もイエス様と一緒にいて、イエス様から神様の御業を学んできました。病気を癒し、悪霊を追い出し、いろいろな御業をイエス様と共に学んできました。弟子たちは祈りができなかったわけではありません。なぜできなかったとイエス様に聞きました。すいません、はっきりイエス様を答えになりました。はっきりイエス様を答えました。それはね、信仰が薄いからだ。信仰が薄い、はっきりおっしゃいました。周りくどい、それはあれはというような言い方はなかった。はっきりおっしゃいました。信仰が薄いと言われた、その意味は信仰が薄い、信仰が全くないということではありません。ゼロということではありません。少しの信仰でもあればできる、その例えをイエス様はからし種の種を用いておっしゃっています。からし種ということ、どの大きさか分かりますか？こんな小さいんです。このくらい小さな種でもポンと地に植えると芽が出てきます。ブワーッと鳥の巣ができるようになるくらい枝が伸びます。こんな小さな種でもボーッと大きな力になるんですね。少しでも疑ったらダメです。疑ってできないかもしれない、できないできないできない、そのままになってしまいます。からし種の大きさ、もっと分かりやすいもので言いますと、こちらです。米、分かりますね、お米、このくらい。ごま3ミリでも、からし種は 0.5 ミリ、こんな小さいんです。ほんまにもうてんてんてんてんっていうぐらい。でも植えたらすごい力になる、ふわっと伸びるんですね。信仰も同じです。少しの小さな信仰があれば大丈夫、できるんです。 イエス様を信じたばかりの頃、まだクリスチャンになったほやほやの赤ちゃんの時、でも1年2年3年4年10年、大倉さんみたいな、大倉さんみたいな30年、一緒です一緒です。年が 10歳の時、イエス様を信じてクリスチャンに なりました。同じです。環境も同じです。クリスチャンホームで子供の時から育ってきました。彼と一緒です。イエーイ。ある人は信仰がまだ浅い、ある人は長い、様々です。ろう者の皆さんも信仰が長い先輩ばっかりです。また御嶽の先輩たくさんいらっしゃいます。長いですよね、信仰長い。皆さんに感謝です。信仰というのはいつまでも同じではありません。レベルアップしていく、それは必要です。学校が始まる時だと思います。1たす1は何本になりますか。いくつ。1たす1は2。今10年経った今、1たす1は何ぼですか。 2? さっき言ってたじゃん。なんで聞くの。初めはわからない。子供は1たす1は 2? 1引く1は 2?1?0 1かけ1は1かけ1は 1? いや違うよ。 1?2? 違うよ。 1? 2じゃないよ、1です。 1割る1は 1? 皆さんよく知ってらっしゃいました。拍手です。今皆さん、失礼ですけどお年はいくつですか。私は足し、今から算数をします。皆さんも一緒に考えてください。これはいくつですか。これは何ぼ。これいくつですか。 2? アウト。皆さんは大人です。いつまでたっても子供ではありません。子供は素直にと答えると思います。皆さんは大人ですよ。これは何ぼ。これはいくつ。あ、5です。これは5です。意味わかりますか。これは時計とか見たらわかるかもしれない。1、2、3、4、5、ローマ数字ご存知ですか。ローマの数字1、2、3、4、5、 V と書いてありますよね。これは5です。5だよ、5でした。子どもの時は算数から学んで、だんだんだんだん難しくなってきて、大人になるためにもっともっと難しくなる、考えますね。きっかけの問題、引っかけの問題です。知恵が増していきます。皆さん賢くなってきます。いつまでたってもぼーっと、これは21たす1はって言っとるわけではないんだよ。皆さん賢い。 信仰も成長です。それが必要です。イエス様はからし種くらいの信仰があればできる、そういうことを教えてくださいました。どんなに小さな信仰であれも、信仰であってもできる。イエス様は私たちにからし種ほどの信仰を持つように教えてくださいました。からし種の信仰を求めてマタイの17章20節、イエス様は言われた。信仰が薄いから、はっきり言われました。もしからし種くらいほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。できないことは何もない、できる。山を移すことができる。本当？今見た木の山移せる、できますか？無理ですよね。無理だねって言いたくなります。でもその時イエス様ははっきり言われました。本当に山を移すことができるということは例えです。ユダヤ人の例えなんですね。少しの信仰があれば神様ができると思って神様と一緒にあれば信仰が増し、応えられたということが起きたときにお祈りし安心することがあります。またお祈りをし答えてくださったということを積み重ね、経験を増していく、もっともっと強くなることができます。神様を信じて強くなることができるんです。次にできないことがあっても、前できた、その思いがあれば、実際に目の前でいろいろなことが差し迫った時に、苦しかったり悩みがあったりいろんなことが起きますけれども、その時はいつも神様の御言葉を思い出して、どうぞイエス様助けてください。イエス様のお答えが時間がかかることもあります。すぐにお答えしてくださることもあります。神様の時があるんです。賛美で歌いました。この世の一年は神様の一年、この世の一年は神様の千年になる。神様の時です。神様の時があります。21節の続きですね。21節、実は新共同訳は載ってない。21節は載ってません。でも新改訳は書いてあります。 別の写本、別の写本には書いてあります。マルコにも書いてあります。主のものはそれによらなければ、この主のものはそれによらなければ、何にも追い出すことができない。意味は悪霊、悪霊を追い出すこと。祈りと断食によらなければ追い出すことができない。祈りが必要ということです。マルコにも書いてあります。神を信じるならその通りになる。祈りは力があります。それが 神とのコミュニケーションになります。子供が欲しいものがあった時、お父さん買って買って、あれ買って、もし子供がお父さんに何も言わなかったら、あれあれ何も言わなかったら、お父さん どれが欲しいか分かりませんよね。だから尋ねることが必要なんです。これが欲しい、買って買ってっていうことが必要。それと同じです。祈りは 神様とのコミュニケーションです。欲しい欲しい、誰に言ったらいいんですか。神様ですよね。お祈りします。神様は聞いてくださいます。うんうんと、はいと、はい、与えようと瞬時にお答えをくださいます。いいや、今はその時じゃない、今はその時じゃない、祈って待つ、そのコミュニケーション、お祈りが大切なんです。その祈りを通してお答えをいただく、その積み重ね。神様は何でもくださる。信じれば何でもしてくださる。神様は一緒にいてくださる。それが分かると思います。さっき山を移すという言葉はユダヤ人が聞いたらすぐに分かる意味です。慣用句、ユダヤの慣用句を山を移すという意味は、本当に山を移すっていうことではなく、意味は難しい解決できないことでもできるというくらいのことです。例えばラビ、ユダヤの最高の先生ラビ、手話はこうです。聖書の難しい箇所を詳しく説明することができます。山を移す人というふうに私たちにはできないということで、そういう時に使います。山を移す人と呼びました。こんなに小さなことでも信じることができればあれば解決できる、そういう教えです。私たちはイエス様を信じてますよね。イエス様を信じますか。あれイエス様を信じますか。アーメン。主はこうでしたね。アーメン。私たちはイエス様を信じているものとして、何にもなくそのままでいることはダメです。アップアップしていかなきゃ、成長していかなきゃいけません。なぜなら神様の栄光を表すために、神様はあなたたちを用いておられるからです。パウロは言いました。 パウロ、パウロ。ローマ12章3節、パウロは言いました。私たちに与えられた恵みによって一人一人に一人一人違います。自分の評価ではありません。評価ではありません。過大評価してはいけません。むしろ神様が一人一人に与えられた信仰の賜物によってその人に応じて慎み深く評価すべきです。私たちは神様から与えられている信仰はまちまちです。同じではありません。バラバラなんです。その人に合った度合い、あの人が多いな、私たち少ないな、私は少ないな、そういうものではありません。皆様バラバラなんです。またパウロは言っています。第一テサロニケ3章10節、顔を合わせてあなたたちの信仰に必要なものを補いたいと一生懸命お祈る、祈っています。皆さん持ってるものありますよね。使わない、そのまま行くの、もっともっと使ってください、使ってくださいよ。パウロは熱心にお祈りしまして、切に巡っています。手紙を出してるんですね。だから神様は素晴らしい賜物を皆さん一人一人に与えておられます。受け取ります。でも使わない、眠ったまま信仰が薄い、弱くなります。受け取ったらはいと使いましょう。積み重ねていきましょう。少しずつアップしていきましょう。もし神様が一人一人終わりのない無限大、無限大、終わりのない最高の無限大をお与えになられたら、1たす無限大はいくつになります？何ぼ？無限大ですよね。100たす無限大はいくつ？ずっと続く無限大です。千に力を持っている人たす無限大は無限大です。ずっと続きます。神様は無限です。一しか持っていない。でも私は真ん中だな、リンゴぐらいの信仰だな、あの方はドラム缶のような信仰だな、みんな無限大になります。神様が一緒にいらっしゃるから、パワーがみんな永遠にできる無限大になります。信じますか？アメン。御言葉があります。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神が存在しておられること、また 神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。ヘブライ一章六節、信仰は大切です。何もないっていうなければ用いて神をし、神の喜ぶことを用いる信仰を用いてください。マルコ11章22節、イエスは言われました、答えました、神を信じなさい、あなたたちに言います、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言えばその通りになります。マルコも言っています、神信じなさい、信仰です。無限のである神様を信じること、私たちをどんなこともできることを覚えて信仰によって歩いていきたいと思います。アーメン。お父さん、自分の子供を自転車の乗り方を教えます。子供は初めお父さん手を離さないで持っててね、分かった分かった、お父さんは後ろの荷台を持って走りますよね。子供はペダルを漕いでも漕がなくてもハンドルを持っていたら動きます。なぜならお父さんが後ろで荷台を持ってるからです。子供は力がありません。だけど踏むこと、ペダルを漕ぐこともわからない、お父さんが後ろにいるから押してくれると思って安心します。でももし子供がお父さん怖いよと手を離してしまったらどうなりますか。ぐるんとこけてしまいますよね。子供にとって必要なことは何でしょうか。ハンドルを握っていること、ハンドルを握っていること、あとは後ろで支えてくれます。私たちも同じです。ああどうしようと思わずにハンドルを握りましょう。神様はしっかりと支えてくださいます、支えてくれます。私たちの信仰は初めは危ういものかもしれません。だけどこのハンドルをしっかり握っておけばつながるのです。神様とつながっていれば大丈夫です。後ろにちゃんとついてくださってる、前に進むことができます。信仰によっていろいろ私たちは学ぶことがたくさんあります。ある一人の人を紹介します。ジョージ・ミュラー、ジョージ・ミュラーという男性のことを紹介します。彼は神だけを信じることで有名な人です。昔は悪い人でした。盗みをしたり嘘をついたり、子供の時から悪い男性だったんですね。だけど成長した時に家族の集会に参加しました。そこで皆さんがひざまずき祈りをしている姿を見てショックを受けました。自分を顧みて悔い改めました。実際にクリスチャンになりました。多くの人に伝えたいなという気持ち、貧しい子どもたち昔はいたんですね。親がいない子どもや捨てられた子どもたちたくさんいました。その子どもたちをのために孤児院を5つ建てました。 貧しい子どもたちはの世話をした人です。ある一つの逸話があります。話があります。ある日大雨が降って風の強い日、その次の日、子どもたち400人が座って、雨が土砂降りだったために供給がありませんでした。ご飯の供給がなかったんですね。とにかく座って食前のお祈りをしました。食べ物がない。その時突然トントントントントンと馬車の人が止まって、トントントンと扉を叩きました。何かというと、実は近くの工場でピクニック遠足ですねに行く予定だったけれども、昨日大雨が降ったから土地がぐちゃぐちゃで遠足が中止になった。でもそのためにサンドイッチ、パン、新しい牛乳、新鮮な牛乳準備してたんだけれども、それが無駄になっちゃった。だからどうぞと、子どもたち400人は食べること、飲むことができたという、飲めたという話があります。5万回祈りをしたと言われています。答えられたというふうに書いてあります。祈りは必ず聞かれる。少しの信仰があれば、何もないところでも神様は助けてくださることを覚えていきたいと思います。最後です。皆さんの信仰はどんなですか？大きいですか？小さいですか？それは関係ありません。大切なのは、神様からいただくことです。無視せずに求めて受け取ることです。
アーメン。
はいとください。いただきます。はいと受け取ること。
アーメン。
豊かな祝福。
アーメン。
食べ物、上がない、ありがたいと受け取ること。私はそれをいただきます。そういうものでありたいと思います。いやいやいや、いりません。遠慮します。いらんの？え、本当いらんの？とためらわれるかもしれませんね。はい、ください、いただきます。皆さん、神様から素晴らしいいただき物、賜物を、信仰を用いてください。アーメンですね。神様からの愛いただきます。神様からの大切ないただき物、慰めをいただきます。祝福をもちろんいただきます。そのようにできるように、私たちの信仰をますます強く高められて成長していきましょう。お祈りします。ハレルヤ。神様、今朝は励ましの御言葉、私たちはいただきました。その弱い私たちを助けください、励ましてください、力強くしてください、強めてください。私たちの信仰はそのまま、何もないままではなく、用いることによってますます強められ、パワーアップできるように成長させてください。一人一人の素晴らしい賜物を生かせる、神様の栄光を表せるように、主と喜び、私たちは喜びなるように、この1週間も 神様が恵みを分かち合うこと、愛するイエス様、使えることができるように恵みを覚え、信仰によって用いられ、一緒に聖霊様と一緒に導かれることができるように心から感謝いたします。今週も恵みの中に歩んでいくことができますように、一人一人を豊かに祝福してください。感謝いたします。主イエスキリストの御名においてお祈りします。アーメン。仰ぎ願わくは我々の父イエスキリストの恵み、父なる豊かな愛、聖霊と共に交わりと慰めによって我らを集いし者の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。終わります。神様の祝福がありますように。